こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。膝痛変形性膝関節症自力で良くなる。膝の名医が教える最新1分体操大全特大版は、黒沢直氏ら整形外科の専門医4名による変形性膝関節症を中心とした膝痛のセルフケア実用書である。主題は、痛みを理由に動かなくなることで足の筋力が低下し、膝を支える力が弱まる悪循環を無理のない運動療法で断つことにある。特大版は通常版最新1分体操大全の体操ページを抜粋し、 A4 版大活字、大きな連続写真で見やすく再構成した版である。そのため、病気の総合解説を網羅する医学書というより、日常的に体操を確認し実践するための視認性重視のガイドとして位置づけられる。症状別の注意点、生活習慣や体の使い方にも触れながら、痛みのない範囲で膝を動かし筋肉と関節機能を維持するという基本方針を具体化している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、安静一辺倒ではなく痛みのない可動域を保つという運動療法の考え方。本書の中心にあるのは、膝が痛むからといって完全に動かさなくなることが必ずしも回復に有利ではないという認識である。変形性膝関節症では痛みや腫れへの不安から活動量が落ちやすい。しかし、活動を避け続けると膝を支える太ももなどの筋肉が衰え、歩行や立ち上がりの際に関節へかかる負担を分散しにくくなる。本書はこの痛いので動かない、足が弱る、さらに動きづらくなるという循環に注目し、痛みを強く誘発しない範囲で動かすことを運動療法の出発点としている。ここで重要なのは、痛みを我慢して運動量を増やすという処方ではない。症状の程度、腫れ、動作時の反応を踏まえ、できる動きから始めるという現実的な線引きである。膝中対策を短期的に痛みを避けるだけの問題ではなく、関節の動きと下肢機能を長期に維持する課題として捉え直す点に本書の実用的な意義がある。次に、膝を支える大腿四頭筋への着目と短時間体操を続ける設計。本書は、膝周辺の機能を考える際、特に太ももの前側にある大腿四頭筋の役割を重視する。椅子から立ち上がる、階段を上り下りするといった日常動作では、膝関節そのものだけでなく、それを安定させる筋肉の働きが不可欠である。そこで紹介される1分体操は、特別な器具や高度な運動経験を前提にせず、短い時間で取り組めることを特徴とする。短時間であることは、速攻性を誇張するためではなく、痛みを抱える人が生活の中で反復しやすくするための設計だと理解できる。運動療法では、難しいメニューを一度だけ行うより、正しい負荷で継続できることが重要になる。本書は連続写真を使い、姿勢や動きの確認をしやすくしている。特大版では、この部分が大きな字と写真で示されるため、運動中に細かな文字を読み返しにくい読者にも利点がある。ただし、短時間の体操でも、痛みの増悪や強い腫れを伴う場合には一律に続けず、医療者へ相談する判断が必要である。さらに、正座、階段、立ち上がりなど生活動作に即した症状別ケア。本書は、膝痛を一つの抽象的な症状として扱うのではなく、正座ができない、寝ていても辛い、水が溜まる、階段が辛い、立ち上がると痛むといった生活場面で現れる困りごとに結びつけている。この構成には、読者が自分の状態を把握し必要な対策を探しやすいという利点がある。例えば、階段動作の辛さには、膝を曲げ伸ばしする局面での負担、足の筋力、体重のかけ方など複数の要因が関係しうる。立ち上がりにくさも、膝の状態だけでなく、太ももの筋力や椅子の高さ、動作の習慣と切り離せない。本書が、生活習慣や体の使い方にも目を向けるのは、体操だけを孤立した治療行為にしないためである。日常動作を観察し、無理な使い方を減らしながら運動を組み込むことで、セルフケアは継続しやすくなる。一方で、症状別の項目は自己診断の道具ではない。急な腫れ、熱感、安静時にも強い痛みが続く場合などは、変形性膝関節症以外も含めた評価が必要であり、本の手順だけで判断しない姿勢が求められる。そして、加齢、体重負荷、炎症を結びつけて理解する変形性膝関節症の基本。変形性膝関節症は、膝関節に長年かかる負担を背景に、軟骨や関節の状態が変化し、痛み、こわばり、腫れなどが現れる疾患として説明される。本書は、加齢や肥満を含む負荷の蓄積に触れ、膝痛を単なる年のせいとして放置しないための基礎知識を提供する。ここでのポイントは、画像上の変化と日常生活で感じる苦痛が単純に一致するわけではない一方、痛みが活動低下を招けば機能面の問題が大きくなりうることだ。したがって、対策は関節だけに注目するのでは足りない。体重による過重筋力、関節を動かす習慣、痛みへの対処を組み合わせて考える必要がある。本書の生活習慣、体の使い方の助言は、この多面的な見方に基づくものといえる。 読者にとって価値があるのは、運動を膝を酷使する行為と短絡的に捉えず、適切な範囲の運動を関節の機能維持に役立てる視点を得られる点である。ただし、体重管理や運動の内容は、併存疾患、転倒リスク、既存の治療との兼ね合いによって個別化されるべきであり、一般的な助言を個人の治療計画の代替にはできない。最後に、セルフケアの範囲を示し、治療選択と受診判断を切り離さない実用性、本書は自力で良くなるという題名を掲げるが、その実践的な読み方は医療を不要とみなすことではない。紹介される運動療法、生活上の工夫、体の使い方は症状の改善や進行予防を目指す基本的なセルフマネジメントであり、診断や専門治療を置き換えるものではない。実際に膝痛には変形性膝関節症以外の原因もあり、症状の重さや関節の状態には個人差がある。本社が各種治療法にも触れる意義は、読者が運動か手術かという二者択一で考えず、保存的治療を含む複数の選択肢を理解する入り口を得ることにある。とりわけ痛みが急激に悪化した、腫れや熱感が強い、歩行が著しく困難、膝が不安定で転倒しそうといった状況では、体操の継続よりも受診を優先すべきである。大きな文字と写真を中心にした特大版は、毎日の確認用として扱いやすい反面、通常版の体操ページを抜粋した編集である。疾患の説明や治療情報をより広く比較したい読者は、医療機関での説明や他の信頼できる資料を補助的に用いると良い。結論として、本書は変形性膝関節症による痛みのために活動が狭まり、何をどこまで動かして良いのかを知りたい人に適した実用書である。複雑な運動プログラムは続けにくい人、写真を見ながら姿勢を確かめたい人、家族の体操をそばで確認したい人に向く。短い体操を中心に膝を支える筋力、痛みのない可動域、生活動作、関節への負担という要点を結びつけているため、日々のセルフケアを組み立てる基本書として利用できる。特大版のシャイダッツ特徴は、通常版の体操ページを A4 の大活字連続写真で見やすくした点にある。医学的な情報量を増やす版というより、実行段階での読み違いを減らし、習慣化を支える版である。膝チュア本には体操を多数並べるものも多いが、本書は専門医による運動療法の考え方を土台に、症状別の困りごとへ接続している点で差別化される。ただし、改善の程度には個人差があり、重症例や急な症状変化を自己流で抱え込むべきではない。受診と並行し、痛みの反応を確かめながら安全に用いることで、本書の強みを生かせる。ご支援いただける場合は、黒沢直など4名、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。